先生のご挨拶をいただきます。
今日のこのお祭りに花を添えていただきました来賓の皆様に公開でございますけれども、祝お礼を申し上げます。ただいまはもったいないお話を聞かせていただきました。愛楽の信心を驚愕する、そんな感じで私は受け止まらせていただきました。いよいよ15年の去年の節年を境に、いよいよ大きくお金を被って参りたいと思います。今朝からのご記念に、昨夜は前夜祭、中で、大南光という歴史前の奉納がございました。その場面を貴様ご国の時にいただくんです。私は思いましたが、どうしても信心は楠木太りの信心でなからなければ、もう限りなく大きくなっていけれるもんでなからなければ、そんなものを感じました。それには正しい、例えば摩擦だというのは正しい行と書いて、摩擦しげというのは正しく茂るということ、正しく育っていく茂っていくためには正しい行がいるのです。ただお願いさえさえすればとか、ね、ただ一心不乱とかとこう申しますけれどもね、我が心に神がござるからおかげになるのじゃというものではなくて、どこまでも天地の神に通うもの、天地ほど偉大なものはありません。それにはその神に通う信心、教祖はそれを天地かきつけに簡単にお示しになられました。池上金光大臣、天地神の神一心に願い、おかげは我が心にある、やわらぎ喜ぶ心です。これは今朝からのご理解、78節のご理解でございましたが、神のおかげを知らんから互い違いになる。だから神のおかげを知れば互い違いはなくなってくる。神の大恩を知れば無事達者で子孫も続き信頼もできとございます。あとみどもは教祖様が教えてくださった身の塩を日々の生活の中に実験、そして実証していく責任がある。お道の信仰者として教祖金光大臣はこの上にも間違いのないことを間違いなくいただける道をお解きになったんだという実証をしていく。それにはね、いわゆる正しいようなさまざまな、これは何事によらず行の止まらないものはございません。必ずそこにさまざまな行がありますけれども、ね、愛楽で説かれるご理念によりますと、人間は人間らしい生きる手立てと、また祈って天地と交流できる、天地と愛楽し合える社会、そういう社会を目指してお互い信用させていただかなければなりません。教祖はそこのところも簡単に、ね、天地日月の心になること寛容だとあります。愛楽ではその天の心を地の心を または日月の心を、その気になれば誰でも、いや子供でも行じられるように、優しく、または厳格に教えてやるのがご理念だと思います。今朝から南米の方から電話がかかってまいりました。末永辰夫先生です。もう本当に凄まじいおかげを受けております。今日のお電話はもちろん御大祭のお祝いでございましたが、あちらに愛楽会という会が出て、その会長をしておる方は南米のブラジル人の方だそうです。その方がとてもこういう尊い教えを、こういうお話をたくさんの人に聞いてもらいたい、自らがお金を受けてその地方の新聞に出されました。とにかく一月で160名からのお導きができたという方なんです。その方がどうしても会館を設立したい、お教会を建立して、それをそのまま建立したいという申し出があっております。で、移るべきかどうかという今日はお伺いでございました。まあマリーといよいよとうとう大切させていただくのだから、ね、それを受けていってよかろうと思いましたことでございますが、言葉の分からない習慣風習の違う、そういう中にあって助かっておるということは事実なのである。それは天地を自由にされるほどしのおかげなのである。もうただそれこそ信心の喜びと驚きに浸らせていただいて、まあ、南米不況が出てておるという感じでございます。この元旦に、この10年の記念を境に目立てるということをいただいておりましたが、これはまず南米の地に目が出ておるような感がいたします。これは南米だけのことではありません。愛楽にご覧をいただいている皆さんの一人一人がいよいよご理念に基づく新人生活を、実験する、必ず実施を頑張れ、そこからね、いわゆるおかげをおかげと知ることができるのです。お願いをした、お願い通りになったという、おかげはおかげではないと言いましてはありません。それもおかげけれども、お願いをした、認めがあって左になったというような場合であっても、これは実感としてね、おかげと頂けれるところにね、いわゆるおかげをおかげと知らぬから高いです。自分の都合よくなったことだけがおかげという程度ではね、ただ一概になります。素晴らしいタイミングが生まれてまいりました、ね、それを例えば真意を分かれば分かるほど、いわゆるご信頼を分かれば分かるほどおかげということになってくるのです、ね、そういうおかげをおかげと本当に分かったときに、ね、ただ一概のない、素晴らしい、夜神様と喜び合えれる信心、死んだってからある方が、昨日と13日帰る日でした、お湯をいただいた、お風呂に入って、しかも尿を着ながら入って、まあお風呂といや、まあ、極楽極楽というのですから、まあ、極楽でしょうけれども、だから信心をしてお金をいただくということは、どういう場合であってもありがたいとお礼の言われるような心の状態が開けてくることだと思うです。そこに私は極楽世界のもう一つ向こうにある愛楽の世界、神様とおいことがお礼が言い合える世界、拝み合える世界、そこから生み出されてくるおかげを限りがない、限りのないおかげに挑戦したい、いよいよ私は楠木正成じゃないですけれども、楠木武藤のおかげをいただいて、さらには一つ正面である正しい行を求めに求めていく、 まあ哀楽では、ね、まあ、いろいろに申しておりますが、ね、哀楽で和上順拝、ね、そしていよいよ心行心行、ね、心の行、心行心人の行、最近ではそれにもう一つ心行、心行は心行への過程である、心行と神様になっていく行である、神の行である、ね、金光大臣が言われるようにこの方ばかりが一番ではない、みんなもその通りのおかげが受けられると教えられますから、ね、私どももそういうおかげをいただいて初めて教祖金光大臣が嘘をおっしゃってないことがわかります、ね、そういう修行に取り組む、まあ、それはまあ神様になる修行地は大変なことじゃろう、水をかぶったり断食をしたり、さまざまな過去の宗教が成してきたような行をこうイメージいたしますけれども、本国家の信仰はそうではない、どこまでも言うならば信仰であり家業の行である、とは家業の行という手も先立ってからいただきますのに、ね、天地へ還元するということなんだ、あとでも一日働いておるということは、ね、女の方が例えばお炊事場でご飯を炊いたりお惣菜を作ったり洗濯をしたり、それがそのまま御用として内容が なされるときにそれは御用である、数日前でしたか、この田中さんという方がおられます、心身にされます、村内で何か用があって、自分がちょうど何か手あの鶏の天ぷらをね作らなければならない、その時に思われた、せっかく作らせてもらう、せっかく出させてもらうんだから本当に一人一人が喜んでいただこう、天ぷらを揚げ出していただこう、もうそれこそそこに祈りを込めて天ぷらを揚げられたというのです。そしたらもう仲良くに田中さん、今日の天ぷらは仕事ったばい、今日の天ぷらは美味しかったばいとこう帰ってきたというのです、ね、私は御用とはそれだと思うんです、ね、人が喜ぶ商売人であるならば、お客さんが喜んでくださいすればよいというご用じゃなかなきゃいけないのです、ね、ですからそういうご用、哀楽で言われる、ね、一つの願い、まず何と言っても体の丈夫を願い、家庭に不安なきが元である、家庭が円満であることをでも繰り返し願わなければならない、しかもそれが基礎繁盛や繁盛につながらなければならない、そしてどうぞ日々が、ね、ありがたい御用ができますように、働きができますようにということではなくて、日々が、ね、御用でありますように、御神願成就のための御用の橋にでもお使いくださいというような、これを哀楽で一つの願いと言っております。そういう願いを内容とした日々をね、例えば御用は天地へ還元と神様がおっしゃられるのですから、神様が受けてくださるのです。ですからそれがまた返ってこないはずがないのです。天地に還元できるような御用をいただきたい、一日一日を、今日は果たして牙城がよくの一日ではなかったか、今日は果たして本当に御用が御用としていただくことができたかと日々反省しながら誠の御用に打ち込んでいきたい、そして今朝から私がいただきますように、一つ一人一人がです、教祖金光大臣の実験実証者たらんことを願いとしての新人生活でなかなければなりません。それは日まさりであり、月まさり、年まさり、大まさりのおかげをいただくために神の大恩を知ればと知られますから、いよいよ神の大恩を大恩たらしめれる日常生活をさせていただきたい。どうぞ、この 震災を境に一段と大きな豊かな信心とおかげをいただいていきたいと思います。私はここ十日前にお食事が通りません。通ってもすぐ戻してしまう。昨日がもう一番最高にきつい、明日はこれ、お財布は務めらんかもと思っておりましたら、そしたらおかげをだんだんこういただきまして、だからこの10年の記念祭を境にまた新たな命をいただきたい。昨日一昨日からでしょうか、皆さんで一時のご記念に合わせて私の健康を願ってくださるご記念会が起こされました。みんなは本当に、私のことを真心を込めて思えてくださる。私も最近それを何と知らんけれど、政治の執着とでも申しましょうかね、だんだん少なくなくなっていっているような気がするんです。ですからね、これはもう夕暮れの記念祭が終わったらもうおしまいじゃないかというような、ことがいろいろとございましたけれども、皆さんの祈りを受けて今日こうやってまたおかげをいただいておりますが、この15年の記念を境にまた新たな、命をいただくのだというように思わせていただいて元気を出しております。昨日ある方がこの6年会に入った時に、本当に親父自身の命のいわゆる長寿を祈らせてもらう、今までいろいろと申し上げをいただいた、いろいろ実験実証もさせていただいたけれども徹底してない、例えば黙って納めるというようなことでも素晴らしい献金通う手当だということをいただきながらも、ついつい、それが徹底してないことに気がつかせていただいて、もう今日を境にいよいよ黙って納める仕様に取り組ませてもらおう。それもは黙って納めるのではない、それこそにこやかに受けていこう、これを親父先生が健康になられることのための仕様とさせていただこうと思ってガソリンスタンドでガソリンを入れておられたら、ちょうど39のところでピシッとこう止まった。その時にたったこれだけの私の願い思いは、神様から三中と言うてお礼を言っていただいている思いがいたしましたと、感激感動いっぱいでお届けをございました。その方に私は申しました。どういう熱心に祈ってくださり、どれだけたくさんのお供えをして、どうぞ親父先の健康をと祈ってくださるよりも、その教えがいよいよあなたの血になり肉になるんだ、いよいよ本気で黙って納めるというなら、泥の信心というか血の信心ができるということが、あなたが助かるだけではない、私が助かるだけではない、それを神様がお礼を言うてくださる、ありがとうと神様からお礼を言われた気がすると、その方は言うてお礼のお届けがございましたように、その教えが本当に死にくいな、信心の教えというのは徹することだと思うんです、貫くことだと思うんです、だからそれをそういう機会だから、私どものように体が悪いけれども、ご信者の皆さんはおかげで信心が引き立ちますということを、神様にお礼を申し上げておるような次第でございます。ただ今はそれこそもったいないお話を聖書に書道先生のお話の中から、今まで愛楽でいただいておったお話とは違った意味で受け止めさせていただいたのですが、どうぞ愛楽の信心を驚愕する、驚愕とおかげとお得はつくまで泣いたようなふうに言う人があるけれども、先生のお話をいただいておったら これで哀楽の神言はお金もいただける、ご神徳にもまた増えていけるんだというようなものを私はそれで聞かせていただいて思いました。皆さんはどう毒をいただかれたかは分かりませんけれども、一言でも、ね、今日のご記念の9年のお祭りを境に、それがいよいよ自分の血肉になることを願いとしてお粥をいただかれたら、記念祭がいよいよありがたいものになってくると思うのです。お話が少し長くなりましたけれども、どうぞ私が切実に思うこと、今日皆さんに、お配りいたしております、一切心外論というの、これは本当に言うと哀楽の何十年間のお話は全部まとめなければならんので、それから言うならさらにところだけを抜粋したものでございますけれども、哀楽でいよいよ信心の稽古をなさる、おかげをおかげと知ることです。それはなら一切が信外だと分からせていただくところから、思うようになることもおかげなら思うようにならんこともまた、ね、神様の深いご神言のあってのことであるとして、お礼の申し上げられる信心をいよいよ身につけていきたいと思います。どうぞ。
これをもちまして開教満15年記念大祭を終わらせていただきます。最後。